近のパレスチナソムドニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2025年10月19日から25日のニュースを振り返ります。この週はイスラエルとハマスの間の停戦開始から2週間が経過し、停戦が徐々に瓦解していく様子が見られました。今回はニュースを3つのジャンルに分けました。1つ目がイスラエル・ハマス間の停戦に関するニュース、2つ目が西岸地区のニュース、3つ目がガザが抱える諸問題です。ではまず停戦に関するニュースを2つお伝えします。1つ目のニュースです。イスラエル軍によるガザ空爆で42人が殺害され、双方が停戦違反を主張しています。19日、アルジャジーラの記事によりますと、イスラエル軍は19日にラファでハマスから攻撃を受け、兵士が2名死亡したと発表しました。このことを受けてイスラエル軍はガザ南部にある標的に少なくとも20回の空爆を実施しました。ガザ地区全域で少なくとも42人のパレスチナ人が殺害されました。さらにガザ報道局によれば、10月10日の停戦発効以降、97人のパレスチナ人が殺害され、230人が負傷しています。ここでそもそもの前提に問題がありまして、ラファでハマスから攻撃を受けたというイスラエルの主張をハマス側は否定しています。ラファはそもそもイスラエルの占領地内で危険区域に指定されているので、ハマスはそこでは活動していないということです。ガザ地区にはイスラエル軍からイエローラインと呼ばれている境界線があり、その内側がイスラエル軍が撤退を拒否している地域なのですが、ラファはしっかりイエローライン内に位置しています。さらにパレスタインクロニクルの20日の記事では、2人のイスラエル兵が死亡した事件は、ハマスではなくて不発弾によって引き起こされたということが、ドロップサイトニュースその他の報道で報じられていること。またアメリカ政府が、この事件はイスラエル人入植者のブルドーザーが不発弾を踏みつけたことが原因だと認識していたといったことが伝えられています。まとめますと、イスラエルが自分たちで落下させた爆弾の不発弾を自分たちで爆発させて、それをなぜかハマスに攻撃されたとすり替え、報復としてガザに攻撃をしているということになります。まあちょっと本当かいなみたいな話なんですけれども、これまでもイスラエルは証拠もなしにガザに取材に入っている記者をテロリストだと言って殺害したり、病院にテロリストがいると言って爆破してきたりしているので、イスラエルならまあ正直あり得るなというのが正直な感想です。あと仮にハマスから攻撃されたのだとしても、まあ、兵士同士の戦いで収めるべきところをこう民間人を巻き込んで殺してしまうのはやっぱりまずいですねということです。2つ目のニュースです。ハマスがガザ停戦違反に関するアメリカの主張をイスラエルのプロパガンダだと否定しています。19日、アルジャジーラの記事によりますと、アメリカの国務省が、ハマスは停戦違反をしている。ハマスがガザ地区の民間人に対する攻撃を計画していると主張しています。対しハマスは、アメリカの主張は虚偽であって、イスラエルの誤解を招くプロパガンダと完全に一致している。イスラエルの占領支配や攻撃の継続を正当化しようとしていると主張しています。ここでハマスがこう自分たちが守るべきガザの人々をむしろ攻撃するという発想をなぜアメリカがそもそもできるのかという点なんですけれども、背景にはガザ内部での銃撃戦ですとかハマスによる公開処刑といったものがあります。流れを説明しますと、まずイスラエルがガザにギャングを送り込んだり、市民にイスラエルに協力するか殺されるかの二択を迫って協力兵としてガザで活動させてきました。そのためパレスチナを裏切った人々や法を犯した人々への制裁を下すという形でハマスが処刑を行っており、例えばハマスがパレスチナ人8名を銃殺する映像がソーシャルメディアで公開されました。またハマスとドゥグムシュという一族の間で銃撃戦が行われましたが、このドゥグムシュ一族はイスラエルがハマスの統治を防ぐために取り込もうとした有力な集団の一つです。この一族の中にはイスラエル軍の提案を拒否したためにイスラエル軍に殺された人々もいるので、 必ずしもイスラエルに完全に同調しているわけではありませんが、ハマスとは対立状態にあります。まあ、いずれもイスラエルの捜査によってガザ内部の対立が煽られているという状態です。ここからは私個人の感想なんですけれども、まずアメリカはこれまでイスラエルのパレスチナ人に対するジェノサイドを支援しておいて、いきなりそのパレスチナ人を守らればハマスアウトと出てくるのはスタンスがちょっとめちゃくちゃすぎるなと思います。いや、アメリカがイスラエルをもっと早く止めてればこの状態はないんですよという感じですね。あとハマスに関してですが、公開処刑は良くなかったと思います。国際社会の目を考えたときに死刑廃止国が増えてきている中で、こう住民の前で銃殺するという形の処刑は、まあ、完全アウトですし、そこだけ切り取られて批判を浴びる結果になってしまったのは、ちょっと残念だなと思います。まあ、ただですね、そこだけ切り取るんじゃなくて、背景にイスラエル軍による悲惨なジェノサイドがあって、まあ、それに協力せざるを得なかった人々がいて、でその人々の活動によってジェノサイドの被害が拡大したであろうという点はやはり考慮すべきだと思います。ハマスが厳しい措置を取っているからといって、イスラエルの虐殺が正当化されるなどということは決してあってはならないと思います。でパレスチナの人々にとって何が良いかっていうのを考えたときに、本来はハマスが住民に支持されている限りはハマスが安全にガザを統治できるように他国が支援していくということが望ましいと思います。内部の対立を煽ることを許容すべきではないと思います。次に西岸地区のニュースを短く2つお伝えします。3つ目のニュースです。21日ザ・クリードルによりますと、10月7日から13日にかけて占領下のヨルダン川西岸地区全域でイスラエル人入植者によるパレスチナ人への攻撃が71件発生したと国連が発表しました。過激派ユダヤ人入植者たちがパレスチナ人農民を土地から追い出すために収穫時期に入ったオリーブ畑や農民の所有物を破壊しています。これらの攻撃の多くは武装攻撃であって、男性1名が死亡、99名が負傷しました。4つ目のニュースです。22日パレスタインクロニクルによりますと、イスラエル議会クネセトはこの日に占領下のヨルダン川西岸地区を併合する法案を予備審議で可決しました。この法案が法律となるには、さらに3回の審議を通過する必要があります。ではここからガザ地区が抱える諸問題を4つ取り上げます。1つ目は廃棄物の問題です。21日アルジャジーラの記事によりますと、ガザの町は2年以上に及ぶ戦争で廃棄物の処理システムが破壊されてしまい、ゴミが市内に積み上がってゴミの山ができています。住民には皮膚疾患や呼吸器疾患も見られます。ゴミ収集車が破壊されて燃料も不足しているので対応ができない状態です。インタビューの映像でガザの市民が至るところで廃棄物の強烈な匂いに悩まされていて、悪臭と増え続ける虫がもう耐えがたい、ゴキブリや蚊、あと新しい種類の害虫も出てきていると深刻さを語っています。2つ目は不発弾の問題です。24日、ザ・クレイドルの記事によりますと、人道支援団体ヒューマニティ&インクルージョンの関係者は22日、ガザ地区の地表から不発弾を除去するには20年から30年かかる可能性があると述べました。不発弾は地下に埋もれているものも多いため、地表レベルでの除去は1世代で可能でも、完全な除去は決して実現しないだろうとまで言われています。国連主導のデータベースによれば、これまでに少なくとも53人以上が死亡して、数百人が負傷しています。3つ目は、早産児や低体重児の問題です。国連人口基金によりますと、ガザでは現在、早産児及び低体重児が新生児の約 70% を占め、妊婦の3分の1が高リスク、つまり母体や胎児の健康に重大な影響や危険が生じる可能性が高い状態とみなされています。ガザ地域で4人に1人は飢餓状態にあるのですが、これには1万1500人の妊婦が含まれています。病院でも母親を救える薬が入手できなくて、 妊産婦の死亡が増加していて、あと燃料や設備不足で複数の新生児が1台の保育器に詰め込まれているような状態です。ちなみに早産や低体重というのは、生まれた後に適切なケアをしなければ何かしらの後遺症や障害が残ってしまったり、あと亡くなってしまう場合もあります。障害を抱えて生まれる可能性も高くなるので、内容によっては一生涯ケアが必要です。4つ目は負傷者の問題です。世界保健機関 WHO の事務局長テドロス・アダノム氏は記者会見でガザの状況を説明しました。ガザでは17万人以上が負傷、そのうち5000人以上が手足を切断していて、3600人が重度の火傷を負っています。少なくとも4万2000人が長期リハビリを必要とする負傷を負っています。毎月4000人の女性が安全ではない環境で出産しています。そして推定100万人がメンタルヘルスケアを必要としています。ここまでの4つの課題、どれも今後長期的に取り組んでいかなければならないものばかりになっています。停戦が仮に成立したとしても、その後の人々のケアや復興には何十年もかかります。破壊は一瞬で終わりますが、癒しと再建には多くの時間が必要です。停戦だからといってそれで終わりではないのだということは覚えておきたいと思います。以上、2025年10月19日から25日のニュースの振り返りでした。今回取り上げたニュースの参照元のリンクやその他のニュースはソムードの集いホームページに掲載しています。ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime